小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。11月3日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。11月3日文化の日ということで、いよいよ11月に入ってまいりまして、もうだいぶ東京の方が寒くなりましたね。もう会社でもクールビズが終わり、まあクールビズが終わる前にというか、そのもう上着が必要ですね。もうクールビズとかって言ってる気温じゃなくなってきた今日この頃ではございますけれども、まあ風邪などひかれておられませんでしょうか。皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスの方はですね、いよいよ、ホームページに、次回公演の情報を解禁させていただきました。パスリス第10回公演は来年の1月、ですね、1月の何日でしたっけ、25日から20あ違うな26日から28日だったと思いますけれども、金土違う土日月で、休んでいる暇もないというね、タイトルで、今回も行きたいと思います。はい。まあ、今回もまあ短編オムニバスということで、いろいろな作品を、まあ、今現在書いている途中なんですけれども、キャストもほぼ決まり、ほぼというかもう決まりですね、決まって、徐々にですね、これからお知らせしていくことが多くなるのかなというようなところでございますけれども、ぜひですね、今後とも、ホームページブログ等々をチェックしていただいて、まあ、もちろんこのラジオ風味もチェックいただければと思いますけれども、こちらもろもろ合わせてよろしくお願いいたします。はい。さてさて、まあ今日は何の話題について、話していこうかななんていうふうに思っているんですけれども、まあですね、これまあ土曜日の朝をまあ主に撮っているんですけれども、まあ土曜日の朝というとですね、大体テレビはですね、アニメをやってたりするんですね。あとはあの朝用のバラエティというか、まあ報道だったりとか、まあそういうのの中にまあアニメがあるんですけれども、まあ最近のこの時間の、まあ明日のその日曜日の朝もね、アニメとかやってますけども、このアニメ、最近のアニメですねについて、まあちょっとまあ改めてというのも変ですけども、まあちょっと感じたことをお話ししていこうかななんていうふうに思うんですけれども、どうですかね皆さん、この土日の朝アニメ見てますか。はい。まあね、見てる人と見てない人、またそのまあお子さんなんかがいらっしゃる方なんかはこう見まあついているというか、見てないけどまあついているみたいな状態が、あるんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、最近のアニメはあれですね、まあまあこの土日の朝だけに限った話なのかもしれないですけど、まあなんて言うんですか、グッズにつながりそうなこう商売の匂いを醸し出すアニメがまあ多いことって感じですかね。まあね、まあ有名なもうプリキュアとか、まあまあプリキュアぐらいはまあ僕も聞いたことがあるんですけど、その変身系、まあ女の子に受けそうな感じのね、アニメだったりとか、まあ男だったらもうカード系ですね。もうカード系すごいですね、これ。これはもうカード系のアニメが、もうなんかちょっとこの録音の前にちらっとね、アニメをまあたまたまテレビつけたらやってたんで、まあこう、まあ BGM 代わりにこうつけてたんですけど、もう言ってることが全くわからないですね、これ。アニメが。なんか2枚のカードで何とかを呼び寄せたら何とかになって何とかだみたいなのをこう言うんですよ、主人公とかなんかこうキャラクターが。 でこうシュイーンみたいなこうパワーがものすごいパワーがこう湧き出て、もう相手のカードみたいなのをわーってやっつけるみたいな感じなんですね。こう間違ってると思うんですけど、僕間違ってるし曖昧だしっていう状態だと思うんですけど、まあそういうアニメがね、でカードだともうこれがまたね、もう子供がそのカードを欲しがると、でまあ子供、まあ友達とね一緒にそうやってカードで遊ぶっていうことは大事だとは思うんですけど、まあそのねグッズにつながりそうなこの商売色というか、がもう強いなっていう感じがしますね。まあちょっとやらしいなっていう気すらしますけどね、大人的には。けど子供はねもうそういうのも楽しがって見ますから、そしたらあれが欲しい、お父さんあれが欲しい、お母さんあれが欲しいなんて言ったら、もう泣き寝入りというか、もう泣いちゃいますよね。もうで買えずに子供も泣くみたいな、もう泣いてばっかりのもう感じですけど、アニメに振り回されてばっかりみたいな、そんな状態になるところもあるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、逆にまあそのカードとかもそうですけど、この僕が気になったのはそのキャラクター。まあキャラクターはねまだまあアニメだなっていう感じはしないでもないんですけど、このなんか時折見せる、なんていうんですかね、このモーションキャプチャー感といいますか、なんかだいぶすごいアニメのキャラクターってものすごいリアルなアニメとかありますよね。まだねそのねワンピースとかドラゴンボールとかも今やってるのか分かんないですけど、それぐらいだったらまだ全然ねあれなんですけど、もうなんかこう関節から何からモーションキャプチャーでいかにもアニメ撮りましたとか、あれですね、プリキュアのエンディングテーマなのかオープニングなのか分かんないですけど、こう踊りを踊って、あれプリキュアだったかな分かんないけど、なんかこう女の子が4人こうアニメのキャラクターが、女の子が4人こう歌に主題歌に合わせて踊ってるんですけど、それがもうなんかリアルで、ごめんなさいこれ本当好きな方はごめんなさい、ちょっと若干違和感というか、えっていう感じをね僕は覚えてしまったんですよね。まあ僕は普段アニメとか漫画とかあんま見ないので、だからこそ余計にっていうのもあるかもしれないですけどね、もうちょっと自然な流れで多分こうモーションキャプチャーに移行してったんだと思うんですよ、アニメ界とかでは。ただ僕はもうそのあんま見ないんで、こう急にモーションキャプチャーみたいなのを見ちゃったんで、もうすごいなこれって、リアルすぎてちょっと怖いなぐらいの感じを覚えてしまったんですよね。まあこれがいいのか悪いのかというか、まあ子供にとってはね、まあまあというか僕が思うにアニメにそこまでリアリティいるのかっていうところもありますけどね。なんかアニメだったらもう漫画だし、まあ本当にこんなことなんねえよみたいな風なことを言う人ってそこまでいないと思うんですよ。で逆に言えばこうアニメのキャラクターがそこまでこのきっちりね踊らねえよっていう風に思う人もいないと思うんですけど、もう急激なるなんて言うんですかね、こういかにも誰かが踊ってるのにアニメの顔当て込みましたみたいな感じなのがちょっとすごいなって思ったんですよね。怖いというか、なんか怖いって思いましたね。なんかこうもういかにもダンサーさんが4人踊ってるんだろうなって、まあ僕もね大人ですからそういうことを考えちゃうのかもしれないですけど、かまあそういうことを考えてしまう僕は子供なのかもしれないですけど、なんていうかちょっと怖いなって思いましたね。もうちょっとなんかアニメっぽくなんないのかな、逆にって思いましたけど、昔名探偵コナンのコナンがパラパラ踊ってたオープニング、これご存知ある方いますかね。昔名探偵コナンのコナンがオープニングテーマであれだったんですよ、パラパラ踊ってたんですよ。なんて相内リナーだったかなの恋はスリルショックサスペンスっていう曲に合わせて踊ってたんですよコナンが。なんかこうちょっとまあ著作権のあれとかもあるんであんまりこう歌は歌えないですけど、こうパラパラをこうパラパラのこう動きあるじゃないですか、こう両手を使った ビシーンとこう、なんていうんですかね、指先が張ってるような感じの、踊りをね、オープニングでやってたんですよ。あれも全然関節とか動かないんで、まあ違和感なんですけど、まあ逆にアニメだなっていう気はしてたんですよ。それが逆にこう関節も何からもうリアルでリアルでというか、なんかこう、やっぱこう劇画タッチというか、こう普段本当は人ってこう動いてたりするじゃないですか。なんか別に喋ってるだけでも体はちょっと揺れるし、こうアニメって逆に口だけしか動かないじゃないですか。だからいいのかなって、こう動くのもなんかこうカクカクというか、まあアニメーションという踊りがあるぐらいですけど、なんかこう、自然な揺れ、体の揺れとか体のひねりみたいなのがないのが僕はアニメだと思ってるんですけど、まあ、それも概念も変わってきてるんでしょうけどね。ただね、その時々見せる、なんていうんですかね、こうちょっとのリアルな揺れですか。あれは怖いなって思いましたね。なんかそこまでリアルにしなくてもいいのにってね、思うんですけど、まあね、踊りはやっぱり、真似するためになんですかね、こういう風に踊れるよみたいなのがあった方がいいのかどうかも分かんないですけど、そういう意味ではゲームとかもそうですよね。ゲームはね、そこまで、なんていうんですかね、こう自分がこう動かす、なんていうんですか、こう遠近な感じがあるじゃないですか。こう自分がこう動かすキャラクターが遠くへ行ったり近くへ行ったりするっていう。だから自分をそこに見立ててこう動くみたいなのが若干あるので、そこは多分リアルでいいと思うんですよね。その RPG とか、最近はその、なんていうんですか、銃ガンアクションなんかでこうね、なんていうの、バイオハザードなんかも、あれはもう完全にね、もう喋ってる口すらもう英語の口になってるみたいなぐらいまでこうリアリティをとことん追求してっていうのがありますけど、逆にゲームはそれでいいと思うんですよね。やっぱりこう自分が動かすっていうのがあるので、自分のこう分身となってこう動かすんで、そこにちょっとあまり、人にもよりますけど、こうリアリティがないとやっぱりこう動かしてる感じがしないというか。逆にそのレトロゲームもレトロゲームの良さがあって、なんか思うように動かないみたいなのも逆に難しくていいみたいな、ちょっと M 的なね、マゾヒスト的な、なんか考え方も本当はありますけど、ただゲームはね、そこも、リアリティがあってね、いいと思うんですよね。自分がこう、そこに入るというか、仮想空間に入るみたいな。で、逆にアニメーションって、そういうのってなんか、こう、要は見せ物なわけで、なんか、なんていうんですかね、そこに、もちろん感情移入はするかもしれないですけど、なんていうんだろう、自分の代わりになって動いてくれてるっていうところまではいかないような気がするんですよね。だから、こう、客観的に見る上で、そのあんまりリアリティだとなんか生身の人間が、ね、そこになんかアニメの世界にいるようで、それがなんかちょっと変みたいに、僕はですけど、思っちゃうなっていう感じですよね。で、それもドラマみたいなもんで、ドラマも、あんま、どうなのかな、見方次第だとは思うんですけど、こう自分がそこにね、いるような、あたかも自分がこう、主人公になった気分でというか、で見る人も、ドラマのヒロインに感情移入するっていう女の子もいるような気もするにはするんですけど、あくまでこう、見せてくれてるものっていうか、そういう見方を僕はしてしまうので、だからあれですね、そういうなんかくねくねくねくねしたのはちょっとなんかね、って感じはしますよね。だからそういうのがちょっと増えてきたんじゃないかなというか、あとはその、最初にも言いました、ちょっとね、カードチックな商売的なね、感じが。だからそういうのも選んでるんでしょうね、アニメにする上で。世の中にもこれでもかっていうぐらい漫画ありますから、漫画喫茶でね、作業することも僕はあるので、 漫画喫茶行ったりしますけど、何この本って、これ量にびっくりしてるんですよ。何この本の量というか、こんな本もあるんだみたいなね。もちろんその通常のそのジャンプマガジンサンデーとかのなんか少年漫画と呼ばれてるものもあれば、少女漫画と呼ばれてる、最近は何ですか、まあこれもちょっとまた別の話題でも別の話題というか別の日に話してもいいくらいの話題ですけど、あの少女漫画のタイトル、なんですかあのこれ、まあ僕が勝手に今思ってる君はペットとか、なんだっけ、好きって言いなよとか、あと韓国ドラマとかもなんかそういうのありますよね。こうオラオラ系がなんか、オラオラ系風な、なんかタイトルと言いますか、キスをしようよかな、わかんない、なんかキス、なんかね、もうちょっとこう横柄な感じがしたんですよ。上から目線というか、もう上から目線というか横柄ですよね。もうそんな感じがするようなタイトル、ちょっとこれはまた調べてね、またこうここで喋りたいと思いますけど、まあそんなのも あってね、だから多分そういうのを選んでるんですよ、そういう漫画の中から。そういうなんかアニメにしたらやっぱこういう付随してね、お金が入ってくるような、まあまあいやらしい大人の世界だったりもしますけど、まあまあそういうやり方もありかななんていうふうに、まあね、一応会社員としては思わなくもないですけど、ですね、まあちょっと匂いがしすぎだなっていうのは若干ありますけどね。まあいい時間でもう17分喋ってますけども、まあそんな感じでね、まあこれからも、まあね、これからどうなるかっていう感じですけど、逆にね、そのジブリもこうなんていうんですか、元に戻ったじゃないですか、一回ポニョとかで。なんかその今までちょっとリアルなところだったのが、こうちょっと一回手書きっぽい感じになったというか、まあだからもしかしたらアニメもそうなるのかもしれないし、逆にどんどんどんどんリアリティを追求していく方向に行くのかもしれないし、いやーそれ怖いなー。もうなんか自分が操作するねゲームだったらいいけど、なんかあまりにこう本当になんか生身の人間がね、コスプレして頭になんかそういうのつけてるだけみたいな状態になっちゃうと、もうなんか怖いですね。まあそうならないことを僕は祈ってますけどもまあ、好きな人もいるので何とも言えませんが、はい、ではそんな感じで、今日のラジオふみおしまいにしたいと思います。また来週も別の話題でおしゃべりしていければなというふうに思っておりますので、ぜひお聞きくだされば幸いでございます。ではラジオふみおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.